すいませんでした。今日は、使徒の働きの、21章の17節からになります。パウロが捕まるところですね。パウロが捕まっていくところです。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。今から御言葉を見ていきます。どうぞその御言葉を通して神様が私たちに語りかけ、また私たちに主の御心を十分に示してくださいますようにお祈りいたします。これからのひととき、すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のところはパウロが、捕まっていくところです。そして、これからですね、いよいよ最終目的地はローマなんですけども、ローマに行くまでに彼がどういう苦しみにあったかということですね。それを見ていきたいと思います。で、21章の17節見ますと、そこでいよいよ、エルサレムに着きますですね。パウロは第1回第2回第3回の伝道旅行を終えて、エルサレムに行きます。で、エルサレムに行った理由は他の教会から預かった献金をエルサレム教会に持っていくためでした。ここには書いてないんですけども、いろんな教会がですね、エルサレム教会がですね、すごく苦しんでいるというのを聞いて献金をしていくんですね。で、パウロはその彼らの献金を集めて、それを持ってエルサレム教会へと向かいます。そしてエルサレム教会にその献金を渡します。で、その時ですね、パウロはヤコブを訪問したとあります。18節にヤコブというのは、イエス様の、実の弟になります。マリアはイエス様を産んだ後に何人かの子供を産みますけれども、その弟になります。これがヤコブです。で、このヤコブはエルサレム教会の柱として活動しておりました。ですから中心人物ですね。一番の中心人物がこのヤコブなんですね。で、ヤコブ、それでヤコブに挨拶に行きます。それでそこでですね、そのいろんなこういうことがありましたってことをこう報告するんですけども、そこで一つのことが問題、一つの問題があるということを聞きます。で、それは何かというと、20節から、彼らはこれを聞いて神を褒めたたえパウロに言った。兄弟よ、ご覧の通りユダヤ人の中で信仰に入っている人が何万となくいますが、皆律法に熱心な人たちです。ところが彼らがあなたについて聞かされているのは、あなたが異邦人の中にいるすべてのユダヤ人に子供に割礼を施すな、慣習に従って歩むなと言ってモーセに背くように教えているということなのです。というですね、一つの問題が起こってきます。で、それは、モーセがですね、パウロが割礼を施すなとか、モーセの慣習に従うなということを言っているっていうんですよ。で、この時ですね、エルサレムの教会ですので、ユダヤ人対象の伝道をしていくわけですね。で、ユダヤ人の人たちがイエス様を信じて救われて教会に集うんですけれども、ユダヤ人ですので、それまでずっと教えられていたことがまだそのまま継続して行ってたわけです。ですからユダヤ人たちは何をしていたかというと、まず割礼を施していきます。そしてモーセの律法を教えていったわけですね。で、パウロは確かにガラテヤ書なんかを読みますと、割礼はもういらないんだということ、そして律法よりも律法が大切なのではないということをパウロは言ってるんですね。で、特にこれは異邦人に向けてなんです。で、ユダヤ人にとってですね、 今までの慣習を全部捨てろ、今まで間違いだと言われてくるとすごい混乱が起こるんですよ。でまだイエス様は信じているんですけれども、彼らはまだ割礼を施し、モーセの慣習に従って歩んでいた、律法を守ってたんですね。でちょうどその何でも過渡期なんですよ、彼らはイエス様を信じたんだけれども、それまでのユダヤ教とどう違うのか、どうすればいいのかというところのちょうど過渡期にあるわけですね。でまだまだ律法に従わないといけないというのが非常に強かったわけです。でパウロが言ってみると、どうもパウロはもう割礼してはいけない、律法を守ってはいけない、そういうことをずっと言ってるみたいだということで、クリスチャンではあるんだけれどもユダヤ人の人たちからですね、すごい誤解を受けていたということです。でパウロの誤解を解くために、で次のようにしたらどうだろうかということを言います。で22節から、それでどうしましょうか、あなたが来たことは必ず彼らの耳に入るでしょう、ですから私たちの言う通りにしてください、私たちの中に聖願を立てている者が4人います、この人たちを連れて行って一緒に身を清め、彼らが頭を剃る費用を出してあげてください、そうすればあなたについて聞かされていることは根も葉もないことで、あなたも律法を守って正しく歩んでいることが皆にわかるでしょうという提案をします。つまりこの律法に従った歩みをあなたもしているということをみんなに見せてあげてくださいということなんですよ。で、確かにですね、こういうことはもう必要ないんですけれども、パウロの思いっていうのはどこにあったかというと、第一コリント9章20節第一コリント9章20節にですね、パウロはこのように言っています。第一コリント9章20節、ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました、ユダヤ人を獲得するためです、律法の下にある人たちには、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました、律法の下にある人たちを獲得するためです、という言葉があるんですね。彼にとって何かを守るということよりも、彼の一番の目的は何か、ユダヤ人のようになってユダヤ人を獲得する、つまりユダヤ人の人が信仰に入ることを願っているということです。だからパウロはですね、もう律法は必要ないんだ、もう律法関係ないんですよ、もう律法やめろましょうと言っていくと、ユダヤ人はすごい混乱するわけですよ。それまでずっと律法を守って一生懸命来た時に、イエス様の信仰を聞いてそれに入ったんですけども、じゃあ今までの律法ってどうなんだろう、こんな守らなくてもいいのか、いろんなことで思ってるわけですね。だからパウロはそうやって律法を守っている人たちには、その人たちに自分を合わせていったんです。そしてその人たちが何とか信仰に入ってほしいということをパウロは考えてたわけです。私たちはよく律法主義者という言葉を言いますけれども、こうじゃなければいけない、ああじゃなければいけないということをこう決めつけてしまう時があります、ね、でも大切なのは何かを行うことではなくて、人が救われることだ、そのためには私はその人に合わせますということをパウロはここで言ってるわけですね。人を獲得するためには、ユダヤ人のために、ユダヤ人がですね、律法を一生懸命守っている人たちに、それは全然違うよ、あなたたちは間違ってるよってなっていくと、彼はもうどんどん心を閉ざしていくわけです。で、私も同じようなユダヤ人としての経験があります。そしてユダヤ人のようになっていって、彼らに信仰とはこういうことですよということをこう教えていくわけですね。頭ごなしに 間違ってる、ダメだということを言っていくと、相手は引いていってしまうんですね。だからここでもパウロは、その誓願を立てた人のために火を出してあげてくださいって言った時に、そんなこと私はできませんなんか言ったら、反発を食らってきます。だから、律法を守っている人のように自分も律法を守っていく。それで信仰がなくなるわけではないわけですね。だから私たちは、私たちこそが律法主義者になってはいけないんですよ。こうであってなきゃ、こうでなければいけない。ああでなければいけない。ということではなくて、本当に一人一人のことを考えていくということがすごく大切だと思います。あまりにも、こうでなければいけないというふうになっていくと、そこに人を責めてしまうんですね。あの人はこんなことやってない。この人はこんなことやってない。というふうになっていきます。そうであってはならないと思うんですね。例えば教会で掃除をしようと。掃除の奉仕っていうのがあったときに、一人でこう掃除するっていうのは、もしかしたら、そんなこと皆さん思ってないと思うんですけども、もしかしたらですよ、私こんなに一生懸命やってるのに、どうしてあの人しないんだろうっていうふうになってくると、もうそれは奉仕ではなくなるんですね。そうではなくて、こう相手を責めるんではなくて、私がここに奉仕できる、この街道を本当にきれいにするという喜びに満たされて、主を賛美しながら掃除するということがすごく大切なんだと思います。立法主義になっていくと人を責めていってしまう。あの人はやってない、この人はこんなことしてない、あの人はこんなこと分かってないという人を責めていってしまいます。それが立法主義の一つの特徴です。ですから私たちはそうじゃなくて、本当にこの人を獲得するために、私たちはこの人のために何をしてあげられるだろうか、そのためには自分がその人に合わせないといけないということにもなってくると思うんですね。ですからここでパウロは、本当はそんなことしなくてもいいんですけども、ユダヤ人のために証しをするためにパウロはその費用を出すことにしたんですね。ところがこのことがパウロが捕まるきっかけになってきます。で、彼はですね、26節で、そこでパウロはその人たちを連れて行き、翌日彼らと共に身を清めて宮に入ったんです。そしていつ清めの期間が終わって一人一人のために捧げ物をすることができるかを告げた。で、27節なんですけど、ところがって出てきます。その7日の期間が終わろうとしていた時、アジアから来たユダヤ人たちはパウロが宮にいるのを見ると、群衆を皆先導して彼に手をかけ、こう叫んだ。イスラエルの皆さん、手を貸してください。この男は民と律法とこの場所に逆らうことを至るところで皆に教えているものです。その上ギリシャ人を宮の中に連れ込んで、この神聖な場所を汚しています。彼らはエペソ人のトロフィモが町でパウロと一緒にいるのを以前に見かけていて、パウロが彼を宮に連れ込んだと思ったのである。ここにですね、一つのですね、ことが起こってきます。パウロが宮に行った時に、そこにいないんですけども、エペソ人のトロフィモという人とパウロがですね、その前にエルサレムの街を一緒に歩いてたんですね。で、それを見た人が、このエペソ人のトロフィモをパウロは宮に連れ込んだと思って大騒ぎになったんです。本当の誤解です。で、この神殿にですね、異邦人を入れるってことは、これは大変な罪になるんです。神殿はですね、異邦人の庭っていうのがありました。異邦人はそこまで入ってもいいっていう異邦人の庭があるんですね。ところがそれを越えていってはいけないんですよ。異邦人はそこに越えて、そこに入ったら死刑になってくるんですね。それほど厳しいものだったんです。ところがパウロがですね、異邦人を連れ込んだ、その異邦人の庭からそれよりも中にパウロが連れ込んだという誤解が出てきたんです。それでパウロは神殿の中に 異邦人を連れ込んだもう悪い人間だということになって、そして、アジアから来たユダヤ人たちがそれでですね、わーっと騒ぎ出したわけですよ。28節にあるように、28節でこう叫びますよね。イスラエルの皆さん、手を貸してください。この男は民と律法とこの場所に逆らう、つまり神の律法、ユダヤ教のその律法に逆らい、この場所というのは神殿に逆らう、そしてギリシャ人を宮の中に連れ込んで、この神聖な場所を汚しています。とんでもないやつだ、みんな手を貸してくれ、この男を捕まえようとなった時にですね、30節、そこで町中が大騒ぎになったんですよ。で、人々が殺到してパウロを捕らえ、彼を外へ引きずり出した。そして宮の門が閉じられますね。で、31節に、彼らがパウロを殺そうとしていた時、パウロを捕まえて殺そうとしてたんです。異邦人を宮の中に連れ込むっていうのから死刑になるわけですね。で、この人々がパウロを捕まえて、こいつは死刑だ死刑だと言って、殺せ殺せと言って、パウロが殺されそうになるわけです。全くの誤解なんですよ。裁判も何もないし、そこでパウロが殺されそうになった時に、31節にエルサレム中の混乱が混乱状態に陥っているという報告がローマ軍の千人隊長に届くんです。神殿のところにアントニオ要塞というのがあって、そこに常にローマの兵隊がいたんですね。で、まあ、千人ぐらいで、エルサレムが何かこう暴動を起こしたらすぐに止めに入るためのローマの兵隊がいたんですよ。で、その人たちが出てきてパウロを助けるんですね。パウロは殺されそうになるんですけども、それを助けたのはローマ軍なんです。ローマの兵隊なんです。ただローマの兵隊も最初から殺そうという、最初から助けようということではなくて、分からなかったんですよ。33節で、千人隊長は近寄ってパウロを捕らえ、2本の鎖で縛るように命じた。そしてパウロは何者なのか、何をしたのか尋ねた。全く知らないんです。全く何をしたか分からない。ただみんながその騒いで、こいつを殺せこいつを殺せってわーっと騒ぎまくってるわけですよ。それでローマの兵隊が入ってきて、そのこいつが悪いんだこいつが悪いんだって言ったら、そのパウロを捕まえ、とにかく捕まえよう、とにかく町中を収めよう、この暴動を抑えようとして、まずパウロを捕まえていくんです。パウロをとにかく捕まえていくんですね。でも32節、しかし群衆はそれぞれに違ったことを叫び続けていくんです。こういう暴動の時っていうのは何が何だか分からなくなるんですよね。それで違ったことを叫び続けて、それでですね、千人隊長はこのパウロを兵営に連れていくように命じます。で、35節にはパウロが階段に差し掛かった時、群衆の暴行を避けるために兵士たちは彼を担ぎ上げなければいけなかったんです。大勢の民衆が殺してしまえと叫びながらついてきたからである。もうだからパウロの命というのはまさにこの、まあ、風前の灯火って言いますかね、群衆がわーっと言ってきてパウロを殺せ殺せと言った時に、ローマの兵隊がパウロを担ぎ上げていかなければいけないほどにみんながわーっと来たわけですね。だからパウロはそこで本当に殺されそうになっていたわけです。でも37節に、兵営の中に連れ込まれようとした時、パウロは千人隊長に少しお話ししても良いでしょうかと尋ねた。すると千人隊長は、お前はギリシャ語を知っているのかと言うんですね。でもちょっと飛ばしますけれども、39節でパウロは、私はキリキアのタルソ出身のユダヤ人で、れっきとした町の市民です。お願いです、この人たちに話をさせてください。千人隊長が許したので、パウロは階段の上に立ち、静かにするよう民衆を手で制した。そしてすっかり静かになった時、ヘブル語で次のように語りかけた。パウロは一方ではギリシャ語で千人隊長に語りかけます。一方で民衆に語る時ヘブル語、これはアラム語なんですけどもね、それで語りかけます。民衆の言葉で語りかけます。こちらでは千人隊長ですので、 ギリシャ語で語り、こちらでは民衆にヘブル語、アラム語ですね、で語りかけてきます。こういう状態なんですね。だから本当にこの一つの誤解がパウロを殺されそうになっていくわけです。でユダヤ人にとってとっても大切なこの神殿の中での出来事だったので、ユダヤ人たちはもう何て言いますか、群衆心理ですよね。一人を殺せとなった時、みんながもうとにかくわーわー騒ぎ出して、何を言ってるのかわからないぐらいの騒ぎになるわけです。その中でパウロが殺されそうになっていくんです。パウロはじゃあその時何をしたか。逃げ出そうとはしてないんです。ローマの兵隊の千人隊長に助けてくださいとは言ってないんです。私殺されそうになってます、これ誤解です、どうか助けてください、私をかくまってください、私の命を助けてくださいとは言ってないんですね。ここでパウロが何をするかなんですよ。群衆に語りかけたんです。何を語りかけるかっていうのはこれから出てきますけども、証しするんです。イエス様の証しをするんです。パウロにとって自分を殺そうとしているこの群衆はどういう対象かというと、救われてほしい対象なんです。自分を殺そうとまでするこの人たちをパウロは助けたいと思っているんです。霊的な意味でですね。でパウロはですね、特に第1回第2回伝道旅行の時にユダヤ人に殺されそうになっているんです。常に彼に敵対してきているのはユダヤ人です。ユダヤ人がパウロの教えに対して反対して、こいつ殺してしまえって言うんで、パウロを迫害しに来るんです。でパウロは何度もユダヤ人に殺されそうになっているんです。普通自分を殺そうとしている人たちに対して私たちはどういう思いを持つかというと、復讐したい、何とかしたいと思うんですね。この前ちょっとその YouTube を見てた時に、新しい映画なのか古い映画なのか分かんないんですけども、映画の紹介があって、どんな映画かというと、ユダヤ人って、ナチスから600万人が殺されましたよね。であの時に生き残ったユダヤ人たちが復讐する計画が立てるという、本当に内容は本当によく分かんないんですけども、ただその宣伝だけを見たんですけども、その時に出たのは、600万人殺されたんだからドイツ人を600万人殺すんだという計画を立てた、それ映画の中の話なので、でも実際にそういうふうなのがあったのかも分かんないんですけども、だからユダヤ人にとってみたならば、目には目をなんですよ、歯には歯をなんですよ。600万人殺されたから600万人殺す、それなんかそういうのが あるのかないのかちょっと分かんないんですけど、そういうのをちょっと見たんですけどね。そういう人たちも実際に自分の妻とか子供が悲惨な殺され方をして、そういうものを見た時に、相手を同じように殺さなければ気が済まないっていう、相手に復讐しないと気が済まないっていう、人はやっぱりそういう思いを持つものなんだなというものですね。私たちも何か言われた時にやっぱり返したいですよね。だから神様は、目には目を、目をつぶされたならば目をつぶすまではしかしてはいけないんだよっていう律法を作っていきます。パウロもこれだけの何回も何回も殺されそうになって、あるところでは石を投げつけられて、石打ちの刑にされて、もうみんなが死んだと思ってた、そこまでの状態になるわけですね。そういうことをされたときに、普通だったら私たちはユダヤ人なんか滅んでしまえ、ユダヤ人なんかみんな地獄行けばいいんだと思ってしまうのが本当なんだと思います。でもパウロはなぜここでも殺されそうになりながらも、なぜ彼はこれから説教していくのか、なぜ証しをしていくのかですよね。 ローマ書のローマの9章ですね。ローマ人への手紙の9章9章の1節から、ローマ人への手紙の9章の1節から、私はキリストにあって真実を語り偽りを言いません。私の両親も聖霊によって私に対し証ししていますが、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなっても良いとさえ思っています。これはイスラエルのユダヤ人たちに対する思いです。何度も何度も殺されかけ、何度も何度も迫害され、彼らによって石打ちにまでされ、ここでも誤解からしてもいないことを、その誤解から殺されそうになっていく、自分を殺そうとしていく、そのユダヤ人に対するパウロの思いっていうのは、自分の同胞、同じユダヤ人が救われるためならば、私自身がキリストから引き離され呪われたものとなっても良いとさえ思っていますと言ってるんですね。これはイエス様と同じ思いです。イエス様が十字架にかかった時に、イエス様自身はもうその時神様から捨てられ、神様に呪われたものとなったんですね。私たちの罪全部を背負って十字架にかかって死ぬ時、その時のイエス様というのはもう神様から捨てられ、神に呪われたものとなった。その姿を見たパウロは、自分を殺そうとしているものであっても、その同胞が救われるためならば、イエス様と同じように私も神から捨てられ、神に呪われたものとなってもよいという、まさにイエス様と同じ道をたどろうとしていたわけですね。だからイエス様も人々から捨てられて、そして十字架につけられて殺されていく、でも父を彼らをお許しくださいっていうですね、そういう祈りの中にあったそのイエス様を、同じようにパウロも、たとえ自分が殺されそうになっても彼らが救われてほしいという願い、彼らが救われるためならば、私が呪われようとも捨てられようともそれでいいんだという、そのパウロの思いがあったわけですね。だから彼は何回も殺されそうになったとしても、ユダヤ人が救われてほしいという思いを持って彼は説教をしていくんです。それが22章ですね。22章です。22章の1節、兄弟並びに父である皆さん、今から申し上げる私の弁明を聞いてください。パウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて、人々はますます静かになった。そこでパウロは言った。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で先祖の律法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。そしてこの道を迫害し、男でも女でも縛って牢に入れ、死にまでも至らせました。このことについては大祭司や長老全体も私のために証言してくれます。この人たちから兄弟たちに宛てた手紙まで受け取って、私はダマスコへ向かいました。そこにいる者たちも縛り上げ、エルサレムに引いてきて処罰するためでした。今のところでパウロは、私もあなた方と同じですと言ってるんです。聞いてる群衆に対して、私もあなた方と一緒なんです、あなた方と同じなんです、あなた方と同じように律法を守り、そして、神に対して熱心なものでした。そしてクリスチャンに対してですね、教会に対して、この道を迫害し、男でも女でも縛って牢に入れ、死にまでも至らせました。パウロはここで告白してるんですね。私はこのキリスト教、このイエス・キリストを信じる者を迫害して縛り上げ、 牢に入れ死にまでも至らせました。殺したって言ってるんですね。彼はパウロはクリスチャンを私は殺したって言ってるんです。つまりそれが彼の心の中にすごく引っかかっているものなんだと思います。私は罪人の頭ですと言った時に、信仰を持つ者までも死にまで至らせたということは彼にとって大きな大きなものとして残っていると思います。でもだからこそ彼は今度は自分が死んでもいいという思いを持っていたんだと思うんですね。そしてですね、5節言いますと、私がこういうですね熱心だったということは大祭司や長老も知ってますよ。大祭司も長老も私のことみんな知ってます。私がクリスチャンに対して迫害者であったこと、この律法に熱心だったことは大祭司や長老もみんな知ってることなんですよと言ってるんですね。彼らから手紙を受け取ったんだから。ところが6節からなんですね。6節からです。このようにですね、パウロはですね、民衆と同じ私もユダヤ人でキリスト教を迫害するものだったんだ。ところが6節から、私が道を進んで真昼頃ダマスコの近くまで来た時、突然天からのまばゆい光が私の周りを照らしました。私は地に倒れ、私に語りかける声を聞きました。サウロ、サウロ、どうして私を迫害するのか。私が答えて、主よ、あなたはどなたですかと言うと、その方は私に言われました。私はあなたが迫害しているナザレのイエスである。ここでパウロははっきりと、ここにですね、8節にパウロがですね、私が答えて、主よ、あなたはどなたですかって言ってるんですよ。ここでパウロはこの弁明の中で、主よ、あなたはどなたですかっていうのは、私はあなたが迫害しているナザレになりません。迫害しているナザレのイエスであるといったことは、ナザレのイエスこそ誠の主だということをここで言ってるんです。私はこのナザレのイエスを信じている者たちを迫害し捕らえ死にまで至らせたけども、実はこのナザレのイエスこそ本当の主であったということをここで証ししていくわけです。彼が自分で経験したことを語っていくわけです。そしてその後ですね、ダマスコに行って彼は目が見えなくなりましたけども、12節に、すると律法に従う敬虔な人でそこに住んでいる全てのユダヤ人たちに評判の良いアナニアという人が私のところに来てそばに立ちとあります。ここで言っているのは、このアナニアという人たち、アナニアという人はキリストを信じてはいるけれども、律法に従う敬虔な人で、そこにいる全てのユダヤ人たちに評判の良い人、つまりこのアナニアという人はダマスコではユダヤ人たちからも認められている人なんです。その人が私のところに来て、14節に彼はこう言いました。私たちの父の神はあなたをお選びになりました。あなたが御心を知り、義なる方を見、その方の口から御声を聞くようになるためです。あなたはその方のためにすべての人に対して見聞きしたことを証しする証人となるのです。さあ何をためらっているのですか、立ちなさい。その方の名を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。ここでパウロはこのアナニアから目を開けてもらい、そして彼から自分が何をすべきかを聞いたんですね。彼は何をすべきなのか、あなたはその方のために全ての人に対して見聞きしたことを証しする証人となるのです。そして彼はバプテスマを受けて罪を洗い流します。で、この後ありますけれども、21節ですね、最後に21節に、すると主は私に、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に遣わすと言われましたっていう。ただ救われただけではなくて、私は、神様は私にですね、異邦人に遣わすという命令を与えられたって言うんですね。だから彼はここではっきりと彼が弁明しているのは、私もあなた方と同じユダヤ人で、でも 途中でナザレのイエス、この方こそ誠の主である、この方に私はお会いして、この方が本当の神様に使わされた主であること、そのことを知ったんだと。だからユダヤ人の人たち、あなた方はこのナザレのイエスこそ誠の主なんですよ、この方を受け入れてください、私はその方から異邦人に使わされましたと言った時に、22節に、人々は彼の話をここまで聞いていたが声を張り上げていった、こんな男は地上から覗いてしまい生かしておくべきではない。何に怒ったか、異邦人なんですね。異邦人に使わされる、異邦人も救われる、救いはユダヤ人なんだ、救われるのはユダヤ人だけなんだ、ユダヤ人こそ神の民なんだと信じていたユダヤ人に、異邦人にも救いが与えられると聞いたときに、ユダヤ人たちはすごい怒るんです。イエス様も、私はイスラエルの家の失われた羊のところに使わされたと言ってます。で、弟子たちに対してもイスラエルの家だけに行きなさいと言ってます。で、これは神様の定めた一つの道筋なんですね。福音は最初ユダヤ人に伝えられるんです。ユダヤ人にまず福音は伝えられていくんです。ところがユダヤ人それを拒否するんですね。拒否したんです。それで救いは異邦人に向かっていくんです。でもそのことがユダヤ人はわからないんですね。だから神様の御心っていうのが本当によくわからないときに、ユダヤ人たちは自分の考えとは違うから、殺せ殺せってなったんです。騒ぎ出したんです、また。何が本当なのか、何が真実なのか、ということは、神様の前にへりくだらないとわからないんですね。で、パウロも同じだったんです。私もあなた方と同じだったんです。同じようにクリスチャンを迫害していた、殺していた、あなた方と私は同じだったんです。でも死を知った時に、この方こそ誠の主であるということを知ったんです。そのことをあなた方にも知ってほしいんですっていうことです。そのことをあなた方もぜひ受け入れてほしいんです。ということを彼は語っていくんです。何度も殺されそうになりながら、殺されそうになりながらも、でも語らなければいけなかった。語らずにはいられなかった。この方を述べ伝えずにはいられなかった。彼は異邦人に使わされると言いながら、でもユダヤ人たちにも救われてほしかった。それはこのユダヤ人が神の民だから、私の同胞だから、そのことのゆえです。彼は語り続けたんです。でも反応は全然別でした。反応はこんな男は殺せ、生かしておけばない。そういう反応しか返ってこなかったんです。だからパウロは、がっかりしたとかじゃないんですね。それでも彼は語り続けるんです。彼はローマに行くまでに、議会で、総督の前で、王の前で弁明を続けます。この後ずっとそれから乗ってます。でもそこで一貫しているのは、私はそういうものだったが、このイエス様にお会いして私は変えられていったということです。そして特にユダヤ人に対しては、あなた方はこのナザレのイエス、この方に対して彼を殺し、十字架につけて殺したけども、この方こそ誠の主だったんですよ、ぜひそのことを知ってくださいということを語っていくんですね。パウロには自分が迫害されようが、自分が殺されようが、伝えていかなければいけない使命を彼は持っていました。ユダヤ人の救い、それが拒否されたとしても彼はやはり語り続けていくんですね。私たちもで語り続けるということにおいて諦めてはならない、ね、主は御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもと言われております。この思いっていうのは、やはり私たちにも同じように伝えていきなさい。すべてがうまくいくから うまくいったら伝えなさいではなくて、捕らえられようがどうされようが伝えていくということの大切さをやっぱりここで教えられているんだと思います。でもパウロは絶対に自分は死なない、殺されないという確信がありました。それは御言葉です。神様からの御言葉です。あなたはローマに行く、ローマに行って私を伝える、この確信があったからこそ彼は進めていきます。この信仰の凄さ、殺されそうになっても神様の御言葉は生きていて必ず成就する、その信仰に立ち続けたパウロという人の信仰の凄さというのはやはり私たちも分かります。でも私たちもそういう本当に御言葉の核心に立ってということが本当に必要なんだと思うんですけれども、弱い弱い私たちの信仰はなかなか確信が持てない、語るのが怖いっていうようなことがあります。だからこそ聖霊に乗り力をいただいて、神様どうぞ私にその力を与えてくださいという祈りこそが大切なんだと思います。では一言お祈りいたします。